に行ってみると、なるほど、家の構えは小汚いが、この界隈の名物と見えて、店先はいっぱいのお客でありました。右門は、べちゃくちゃとさえずっている岡っ引きの伝録を後に従えて、ずいと中へ入っていきました。古いものは、つけにも目の高いものは、やり手ばばあに料理屋の主とうまいことをうがってありますが、玉岸の親父も小料理屋ながら、一橋の亭主でありました。これはこれは、八丁堀の旦那方でいらっしゃいますか。一瞬にして目が利いたものか、もみで惜しいし、板場から顔を出して、すぐと奥まった一部屋へ、茶、タバコ盆と共に案内したので、右門は直ちに町人の300両事件を切り出しました。無論、ことの当然な結果として、小料理屋それ自体に三部の疑いがかかっていたので、伝録にはその間に矢作りを抜け目なく調べさせ、右門自らは亭主の挙動に十分の注意を放ちました。けれども、亭主は事件は知ってはいたが、その下手人については、さらに心当たりがないというのです。町人が上がった頃に、どんなお客が2階へ上がっていたかも記憶がないというので、伝録の探索を伸ばした方も同様に、手がかりは皆無でした。わずかに残された探索として希望をつなぎうるものは、事件の前後に受け持ちとして出ていった、小女があるばかり。で、早速にその女を呼んで、むっつり屋の右門が、極めて色気のない言葉つきで、当時の模様を聞き正しました。と、手がかりらしいものが、わずかに一つ上がったのです。それは、1個の駒でありました。馬の駒ではない。将棋の駒で、それも王将。女の言うには、あの町人の300両紛失事件が降って湧いたその後に、右の将棋の駒が落っこちていたというのでありました。古才によく調べてみると、まず第一に目についたものは、相当使い古したものらしいにかかわらず、少しの手垢も見えないで、ピカピカと手入れのいい磨きがかけられてあったことでした。それから材料は上等の桑の木で、彫りは無論漆彫り。尻を返してみると、良永という虹が見えるのです。良永とな、聞いたような名前だな。思いながらしばらく考えているうちに、右門は、はたと膝を打ちました。その頃、駒彫りの名人として、将棋指しの間に、江戸随一と評判されていた、初夏の良永であることに、思い当たったからでした。してみると、無論、一組1両以上の品物で、木打ちなどの上等な点といい、手入れのいい具合といい、この駒の持ち主は、一角の将棋指し。少なくも、ズブの素人ではないことが、当然の結果として、趣向されました。よし。存外こいつは、早くネタが上がるかもしれんぞ。こうなれば、全く、もう、疾風陣雷です。右門は探索の方針について何よりの手鶴を拾い得たので、前途に輝かしい光明を認めながら、ご苦労とも気の毒だったとも何とも言わずに、例のごとく黙念としながら、ぷいと表へ出ていくと、 即座に伝六に命じました。貴様、これから両英という駒堀氏の家を突き止めろ。突き止めたら、この駒を見せてな。いつ頃掘ったものか、誰に売ったやつだか、心当たりを聞いて、飼い主が分かったら、しょっぴいてこい。分からなきゃ、江戸中の玄人将棋指しを片っ端洗って、ドイツの持ち物だか調べるんだ。え？旦那にゃ、まったく呆れちまいますね。やぶから棒に変なことをおっしゃって。何が一体どうなったって言うんです。わからない場合には、江戸中の将棋指しを片っ端洗えと言ったんですから、伝六が面食らったのも無理もないでしょう。しかし、右門の言葉には確信がありました。文句は後でいいから、早くしろい。だって旦那、江戸中の将棋指しを調べる段になると、ちっとやそっとの人数じゃ壊せんぜ。有段者だけでも50人や100人じゃ聞きますないからね。だから、先に両英っていう堀氏に当たってみろと言ってるんじゃねえか。じゃあ、三月かかっても、半年かかってもいいんですね。バカ。今日から3日以内にあげちまえ。だって、江戸を回るだけでも三里四方はありますぜ。うるせえやつだな。回りきれねえと思ったら、カゴで飛ばしゃいいんじゃねえか。ち、ありがてえ。おい、カゴや。歓喜と聞いて喜びながら、ちょうどそこへ来合わした辻カゴを呼び止めて、ひらり伝六が飛び乗ったので、右門は、直ちに数寄屋橋の奉行所へやって行きました。もちろん、奉行所ももうその時は色めきたって、非番の面々までがどやどやと詰めかけながら、いずれもが、長介殺しの犯人捜査に夢中でありました。しかし、同役たちの等しく選んだ捜査方針は、申し合わせたように、みんな、常識捜査でありました。すなわち、第一に、まず彼らは、当日見物席に来合わしていた、一般観客に当たりました。坂上親子に似通った親子連れの者が見物の中に居合わさなかったか、誰か疑わしい人物の楽屋裏に出入りした者を見かけなかったか、というような、常識的の事実から捜索の方を進めていたのでした。それから最後の最も重大な探索方針として、彼らは等しく与力自責の坂上親子に疑いをかけていたのです。けれども、右門の捜査方針は全然それとは正反対でありました。あくまでも見込み捜査で疾風陣雷的に殺された本人、岡っ引き長介の閲歴を洗い立てました。いずれ遺恨あっての人情に相違なく、遺恨としたらどういう方面の人物から恨みを買っているか、その間の経緯を調べました。しかし、残念なことに、その結果は一向平凡なものばかりだったのです。判明した材料というのは次の三つで、第一は長介が18巻目もあった大表肥満の男だったということ。第二は前にも言ったように葛飾在の草相撲上がりであったということ。それから第三は非業の死を遂げた三日ほど前に、その職務に従い、牛米のわらだなで、旦那博打を検挙したということでありました。強いて材料にするとするなら、最後の その旦那博打の謙虚があるきりです。で、彼は念のためにと思って、お奉行所の調書について、その時の吟味始末を調査にかかりました。と、まことに奇怪。謙虚事実は歴然として人々の口に伝わっているのに、公儀お調べ書にはその顛末が記録されてなかったのです。臭いな、と思うには思いましたが、しかし、何を言うにも謙虚にあたった長介本人がすでにこの世の人でなかったから、疑惑の雲がかかりながら、それ以上その事件を探求することは不可能でありました。とすれば、もはや残る希望は、伝録の報告を待つ以外になかったので、右門は奥見屋敷へ引き下がると、じっくり腰を据えながら、その嫌いを待ちわびました。やがてその三日目、首を長くして待っていると、ふうふう言いながら、伝録が帰って参りましたので、右門はすぐに尋ねました。どうだ？何かネタが上がったろう？ところが、大違い。え？大違い？木さんが狂いましたから、右門も、ぎくりとなって問い返しました。じゃあ、まるっきり目星がつかないんだな。さようで、おっしゃった通り、まず第一に、良英っていう堀氏を当たったんですがね。ところが、その良英先生が、あいにくなことに、去年の8月、水に溺れて、落ちんでしまったって言うんだから、最初の星が第一発に目算外れでさ。でも、ここが奉公のしどころと思いましたからね。あの駒の片割れを持って、およそ将棋指しという将棋指しは、看板の上がっているものもいないものもしらみつぶしに当たってみたんですよ。ところが、そいつがまた目算外れでしょ。だから、今度は方面を変えて、駒を売っている店という店は残らず回ったんですが、最後にその望みの綱も見事に切れちまったんでね、この通り一貫目ばかり肉を減らしてすごすごと帰ってきたところなんです。さすがの右門もその報告にはすっかり力を落としてしまいました。せっかくこんないい手がかりを持っているのにと思いましたが、人力を持っていかんともしがたいとあってはやむを得ないことでありました。この上は事実を焦らず、ゆっくりと構え二つの材料、すなわち駒の所有者と疑惑のまま残されている長介の検挙したという旦那博打の一味が、どんな人物たちであるかを突き止める以外には方法がなかったので、まず英気でも養っておこうと思い立ちながら、ぷらり近所の町ゆえ出かけました。